21お知らせ。市役所電話代表 072-958-1111 電話交換手が出ます。加盟や内容などをお伝えください。6項目。1、市民税・府民税の納税通知書及び納付書の発送、納期限6月30日火曜。公的年金からの転引、特別徴収、または普通徴収、自身で納める人は、6月4日木曜に発送予定です。なお、非課税の人への通知書は発送されません。給与からの転引、特別徴収の人は、5月中旬に勤め先の事業所へ、個人用の納税通知書を発送しました。非課税の人を含む。勤めている人で納税通知書を事業所から受け取っていない場合は、勤め先の給与担当者へ確認ください。納税通知書には、納期限と指定期限が記載されていますが、納期限がその税金を納める期日です。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。なお、納期限など、詳しくは市ウェブサイト参照、QR コードがあります。問い合わせ、税務課、納税通知書に関すること、市民税担当、納期限に関すること、納税担当。なお、個人特定のため、手元に納税通知書を用意してください。また、納税通知書の再発行はいたしかねます。紛失などのないよう注意ください。2、回収された住宅に対する固定資産税の減額について、一定の要件を満たす住宅の回収を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要。耐震改修。昭和57年1月1日以前に建築された住宅。バリアフリー改修。高齢者等が居住する新築された日から10年以上経過した住宅。高齢者等とは、改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障害のある人。熱損失防止改修。平成26年4月1日以前に建築された住宅。これらは、回収要件の一例です。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。3、国民健康保険料などのお知らせ。1つ、令和8年度国民健康保険料納入通知書を6月中旬にお届けします。令和7年中の所得と令和8年度の保険料率をもとに、世帯の年間保険料を計算し、1期6月から10期翌3月までの10回に分けて納めていただきます。詳細や納付方法は、納入通知書に同封しているしおりをご覧ください。収入減少などによる減免申請。市役所窓口にて申請してください。申請方法については、電話で問い合わせ可能です。1つ、国民健康保険資格確認書と高齢受給者証の一体化について。国民健康保険に加入中の70歳から74歳の人に交付している高齢受給者証は、8月1日から資格確認書と一体化し、資格確認書に医療機関等の窓口での負担割合が記載されます。これに伴い、 8月1日以降、高齢受給者証は発行されなくなります。なお、マイナ保険証をお持ちの場合は、医療機関等で負担割合の確認ができます。お手元の資格情報のお知らせにも負担割合が記載されています。有効期限満了、7月31日の前に更新文をお送りします。一つ、国民健康保険資格確認書の更新時期が変わりました。令和8年8月から高齢受給者証が資格確認書に一体化されることに伴い、国民健康保険資格確認書の有効期限が7月31日となりました。なお、70歳未満の方も含め、更新時期が変更となります。有効期限満了前に更新文をお送りします。問い合わせ、保険年金課資格付加担当。4、令和8年経済センサス活動調査。回答期限6月8日月曜。すべての事業所、企業を対象に6月1日月曜を調査期日として、経済センサス活動調査を全国一斉に実施しています。調査票を受け取った事業所、企業は期日までに回答ください。本調査へのご理解、ご協力をお願いします。インターネットでの回答をお勧めします。なお、回答内容は統計法により、統計作成目的以外に使用することはありません。問い合わせ、総務課、統計文書担当。電話、直通、072-947-3812。ファックス、072-958-0212。15、全国瞬時警報システム J アラート。J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム。市内の小中学校や公共施設に設置した防災行政無線のスピーカーから各放送が実施されます。一つ、緊急地震速報の訓練放送の実施。6月17日10時ごろ。放送内容。はじめにチャイム。こちらは羽曳野市です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。これを3回。こちらは羽曳野市です。これで訓練放送を終わります。終わりにチャイム。一つ、全国一斉情報伝達試験の実施。6月3日11時ごろ。放送内容。はじめに、上りチャイム音。これは J アラートのテストです。これを3回。こちらは羽曳野市です。終わりに下りチャイム音。問い合わせ、危機対策室。6、教えて消費生活 Q&A。 訪問販売で契約してもクーリングオフができない？クエスチョン。昨日、自宅に突然訪問してきた業者から表札の購入を強引に勧められた。断りきれなかった妻は契約してしまい、代金2980円を現金で払ってしまった。クーリングオフはできるだろうか？アンサー。訪問販売や電話勧誘販売などを規制する特定商取引法では、一定の期間、取引によって異なる、や条件を満たせば、消費者が無条件で解約できるクーリングオフという制度があります。しかし、次の場合は クーリングオフができません。1、店舗販売や通信販売での契約。2、乗用車の購入契約やリース契約。3、化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分。4、金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法など他の法律の規定により消費者の利益を保護できる取引。5、葬儀等速やかに役務提供しなければならないもの。6、3000円未満の現金による取引。今回のケースでは代金が3000円未満であるため、原則クーリングオフはできません。これ以外にもクーリングオフ制度が適用されない取引があるため、契約はよく考えてから行うことが大切です。消費生活相談、消費生活センター、電話直通072-947-3715。10時から12時、13時から15時30分、土曜、日曜、祝日除く。